それでは始めます。今日はですね、チャート法を、少し話して、でダイクストラ法の、復習、をやりたいと思います。でその前に、この前から何回も言ってますが、歩行日を決めなくちゃいけないと。で、まあ、歩行日に合わせてここ変わるわけですけども、ですね、私の予定と、一応皆さんの、なんていうの、時間割というか、見て、それで、候補というか、考えてきました。で、時間割を見たときにですね、金曜日の一限と予限が空いてるように見えたんですが、空いてる？実際には空いてる？空いてない。空いてないと、多分、他の時間は、皆さん、空いてないと思うので、空いてないよね。5次元くらいになるのかな、という気がしますが。まあ、こういうふうな、時間を考えてますが、まあ、いつがいいでしょうか、ということです。で、まあ、なるべく早くですね、歩行をやってしまいたいと、思ってますので、11月の25日から、順々に、予定が入ってる人は、手を挙げてください。予定が入っている人は手を挙げてください。ね、で、最初に、全部スキャンして、全部というかな、上の方から、時間が早い方から、スキャンしていって、それで、皆さん都合がいいところがあったらそこで決めます。で、ダメだったら、また考えます。また考えるっていうのは、まあ、この時間中に考えられるかもしれないし、まあ、来週とこういうことになるかもしれませんが。いいですかね。これ見えます？ 11 月、25日からの、日にちが見えます？大丈夫ね。それでは、いきます。最初、11月25日水曜日5限、都合が悪い人。はい。そうですね。じゃあ26都合がある人、ちゃんと手を挙げて、はい、いいよ。はい。
26は
少ないですね。26がダメっていうのは、木曜日がダメってこと？木曜日がダメ。ダメだね。今手を挙げた人は木曜日がダメだね。そうでもない。でも一人ダメな人いるね。うん。うん。ダメ。うん。木曜日の語源が都合があるんだね。じゃ木曜日の語源は、まあ、その他も、ここら辺あるけど飛ばします。じゃあ12月の2日、水曜日語源。都合が悪い人。水曜日の語源。12月2日。都合が悪い人。悪い人がいなければ、この日で。手挙げてるのね。うん、はいはい。
26、2日は1人と。
じゃあ12月の4日、 一元と四元が空いてたみたいなので、一元と四元書きましたが、まずは一元。12月の4日金曜日、一元。あ、都合が悪い。都合が悪いっていうのは、金曜日、一元がダメ。あ、そう。あ、そうか。はい。じゃあ、金曜日の一元はまた外すね。じゃあ、金曜日の予言。金曜日の予言。金曜日の予言、都合がある人。金曜日の予言、都合がある人。いない？いなければ決めるよ。金曜日の予言。金曜日の予言。金曜日の予言っていうか、12月4日金曜日の予言。12月4日金曜日予言、いいね。じゃあこれ決定。12月4日。
12月の4日金曜日の、
じゃあ、5次元。あと1回、2回歩行やんなくちゃいけないので、5弦はどうですか？連続になるけど。5弦は都合が悪い。あ、悪いよ。5次元はいつも都合が悪い。金曜日の5次元はいつも都合が悪い。都合が悪いよね。うん、じゃあ、12月の7日、月曜日、5弦、都合が悪い。はい。7日。火曜日はちょっと、抜かします。一つもダメだった場合にはちょっと考えようかなと思ったんですが、抜かします。木曜日はダメなんだね。木曜日の5次元ダメなんだね。うん。で、金曜日の1次元はもうダメだったね。金曜日の4次元。11日。金曜日の4次元は空いてるのかな？あ、じゃあこれ、11月の、11日、一応、確保。4次元ね。5次元ダメで、月曜日もダメで、火曜日はちょっと、なんかな。で、木曜日もダメで、で、12月の18日金曜日、1元ダメで5元ダメで、4次元、18日の4次元はどうですか？どっちがいい？あ、もう一回、12月の18日、12月の18日の4次元、都合が悪い人。いない。うん。じゃあ、どうも皆さん、金曜日の4次元が都合がいいみたいなので、まあ、11月のね、あ、12月の11日か18日、に、2回目の歩行をやろうと思いますが、どっちがいいでしょうか。都合がいい方を、都合がいい方をね、今度は都合がいい方を、まあ、手を挙げてください。12月の4日は、決定にさせてください。なるべく早くやっちゃった方がいいかなっていう気がするので。12月の、11月の11と18、どちらがいいかを聞きます。都合がいいというかな、より都合がいいと思う方を手を挙げてください。まず11月の11日金曜日4次元。 はい、手を下ろしてください。12月の18日の方が都合がいいという人。あ、わかりました。じゃあ、決定、12月の11日、にやります。18じゃなくて11日にやります。CNS に書いておきますが、12月の4日金曜日、12月の11日金曜日4次元、この、2回、ここをやるということにします。じゃあ、歩行の日が決まったので、授業に入ります。今日はですね、さっきも言いましたが、構文解析、CIK アルゴリズムを、先週説明しましたけども、全部言ったんだよね。先週というか、前回やりましたけども、まあ、その、もう一つですね、もう一つの方法、チャート法というのを説明というかな、簡単に紹介します。で、その後、ダイクストラ法ですね。もうすでに、皆さん勉強済みだと思いますけども、それを、まあ、グラフという観点ではなくって、まあ、動的計画法という観点で、説明をします。で、まずはチャート法なんですが、チャート法をですね、一つ一つ手順を説明していくと、手順を説明するスライドは今からっていうか簡単に紹介しますが、一つ一つ説明していくと多分、2回くらいかけないと終わんないと思うので、まあ、簡単に、CYK とどこら辺が違うのか、違うって言えば全然違うんですが、まあ、どういう特徴があるのかというのを、まあ、紹介するということになります。で、チャート法なんですが、トップダウンチャート法とですね、ボトムアップチャート法と両方あります。CYK の方は、CYK はですね、ボトムアップでした。ね、CYK 表を、左下の方から順々に埋めていくという作業をしましたけども、チャート法の方はトップダウンチャート法、ボトムアップチャート法という、まあ、2つの方法を選ぶことができます。で、今日、ちょっと紹介するのは、トップダウンチャート法の方です。なんでトップダウンチャート法かというと、CYK が、ボトムアップだったので、まあ、ボトムアップはこうだよと。じゃあ、トップダウンはどうかな、ということで、トップダウンの方を説明をします。トップダウンチャート法、トップダウンって書いてありますので、ま、S の方からというか、ま、グラフで言うとですね、ルートノードの方から、ま、調べていきます、ということです。で、最終的に、目的の単語列を導出する、できたら、それで解析が終了しましたよ、ということになります。ということです。チャート法については、スライドはですね、非常に細かく書いてあるんですが、 時間あんまりありませんので、授業ではあまり細かく説明はできませんが、まあ、こういうふうな感じでですね、接点とか悪とかって書いてありますが、やっぱり、グラフを利用して解くということになります。で、まあ、こういうふうなですね、まあ、表示というか、まあ、まあ、情報といいますか、それを使って、順々に解いていきますということです。で、チャート法でですね、よく説明される図というのがこんな感じになります。どういうのか、下の方に書いてありますが、ま、丸がついてますけども、丸と丸の間にですね、この場合は、まあ、濃度と考えてください。濃度と濃度の間に、単語がありますと、こういう感じに書きます。で、まあ、各単語について、まあ、変換規則のですね、まあ、単語と品詞、単語と品詞という、まあ、セットがありますので、まあ、それを使って、まずは、こういうふうに書きますということです。ね、ザっていうのは、デターミナントであるよと。ね、まあ、ドッグっていうのは、N って書いてありますが、名詞だよと。で、バークというのは動詞だよと。こういうふうに書きます。あり？これ刺すとこなかったっけ？まあ、こんな風な書き方をします。で、その他に、まあ、チャートっていうのは、さっき出てきた、まあ、これですけども、アジェンダという、情報を格納する場所を使います。アジェンダっていうのは、まあ、ここに書いてありますが、チャートに追加するべきこのリストというふうに書いてありますが、全体像を説明しないで、まあ、こんなこと言っても分かんないかもしれませんけども、まあ、このアジェンダっていうのは、まあ、予定表という、意味ですが、今からこういう処理を順々にしていきますよという、まあ、予定表が書かれている。で、その予定表に沿って、処理を進めていくということです。で、どういう、処理かというんですが、最初にアルゴリズム、簡単なアルゴリズムを、まあ、説明しますが、まあ、最初にですね、辞書規則の適用をします。まあ、さっき、まあ、ここにも書いてありますけども、さっき、こういうふうな、チャートを使いま、チャートを使いますよ、という、話をしましたが、まあ、これですね、まあ、名詞じゃない、単語と、あと品詞、ね、その対を、まずは書き込んでおきます、ということです。で、ついでに、アジェンダを追加します、ということなんですが、で、次に、トップダウン法ですので、最初にですね、 S から始めます。こういうことです。スタート、あるいは、あとセンテンスを意味する S から始めます。こういうことです。で、ここに、変な記号がありますが、これはですね、この点というのはですね、今どこまで処理が終わっているかということを表します。で、この点が、一番左に、矢印のですね、矢印からあと見て、矢印の 右から見て、一番左にあるときには、まだ処理が何、ここについてまだ処理が何も、終わってませんよということを意味します。で、順々にですね、処理が進んでいって、で、点が、ここの点がですね、ここ、小さくて見にくいかもしれませんが、この点が重要なんですね。この点がですね、記号の一番右、この括弧、閉じる括弧を抜かしてね、閉じる括弧のすぐ左に来た場合には、ここの、この処理が終わりました、ということを表します。この処理の子が終わったということは、ここ活性庫って書いてありますが、これ活性庫ってのはどういうことかっていうと、まだ処理が残っているということを表します。で、この点がですね、一番右に来た場合には、これ活性庫と言わないで、不活性庫というふうに言います。あ、ここに書いてるね、不活性庫。まあ、こういうふうな処理をするということです。で、まあ、これが最初の処理なんですけども、その後は、まあ、繰り返しを行いますということです。で、まあ、全体像をまだ話して、全体像というかな、図を使って、お話ししてないので、何が何やらというふうな感じかもしれませんけども、まあ、最初の処理が終わったら、最初の処理が終わったらですね、ここに書いてある、このスライドに書いてあるものを繰り返し行いますということです。で、どういう処理を行うか、この選択というのがありますけども、まあ、どの、部分を、処理するかというのを、選びますということですね。で、この結合とか、新しいこの提案とかってありますけども、これ、例えば、この結合ってのはですね、いつも、この二つができるわけではなく、三つか、できるわけではなくって、可能な場合には、処理が可能な場合には、まあ、ここに、これが、こういう時、というふうに書いてありますけども、これが、できた場合には、こういうことをやりますよ、というふうなことですね。で、できなければ、できない場合に、新しいこの提案というのをします。で、こういう場合、こういう、条件がついてますけども、こういう処理をします。こういうことです。まあ、ちょっと、複雑っていうかな、言葉で見ていっても、今すぐに、まあ、理解するの難しいかもしれませんけども、まあ、こういうふうな、まず処理をします。まあ、この結合とかですね、新しいこの提案とか、まあ、そういうふうな、言葉をちょっと覚えておいてください。で、この結合という、話をしましたけども、どういうことかと言いますと、この二つの項ですね、この二つの項を結合しますよということです。まあ、そうですね。まあ、IJ が何だとかですね、JK が何だとかっていうのをちゃんと説明しなくちゃいけないんですが、まあ、まあ、感覚的に見てもらえばいいかなと思いますが、 まあ、こういう部分を、こういうですね、子が、2つありました。そういったときに、こういう結合を、最終的にですね、こういう結合をしますよ。ができますよ、ということですね。で、結合ができて、こういうふうな結合を、順々にしていくということになります。で、不活性孔、これですね。これが、生成できれば、解析成功ということになります。で、ここをちょっと見てください。不活性孔、0N。N っていうのは、ノードの一番、右にある、ノードの番号なんですけども。で、S。で、アルファっていうのは、まあ、まあ、ここで言うと、非終端記号、あるいは終端記号の場合もありますけども、まあ、それを表します。で、ドットがですね、一番、これ右に来てますけども、まあ、処理が終わったということを表します。S に対する処理が終わったということですので、まあ、解析が成功しましたということになります。で、チャート法を用いた、構文解析例を、スライドでは用意してありますので、ちょっとだけ、説明していきますけども、まあ、解析文としてはですね、非常に簡単な The Dog Barked、という、そういう文だけ、そういう短い文というか、単語列を解析しますということです。で、文法としてはこういうふうに決めましたということです。で、まあ、CYK と同じように、順々に、本来は、一つ一つですね、丁寧に説明すべきかなと思いますが、これ、1-27って書いてありますが、27ページにわたって書いてあります。で、一つ一つ説明していくのは、細かくですね、説明していくのは、時間かかるので、ま、こういう風な感じに、処理が進みますよ、という話だけを、説明します。まずは、アルゴリズムのですね、最初の処理を行います。辞書規則の適用ですね。まあ、こうや、これね、ザはデターミナントだよと、ドックは、名詞だよと、バークトは動詞だよということで、まあ、適用します。ですね。で、これを不活性孔、不活性孔というのは、まあ、ここ、これを、アジェンダに追加しますということです。1ページから27ページまでですね、どういうふうに書いていくかというと、この真ん中にですね、チャートを書きましたですね。で、上の方に文法を書きました。どういう文法を使っているかというのを、まあ、ページごとに見てもらうために、文法というのを右上に書きました。で、その下にですね、アジェンダというのを書きました。こういうことです。で、まあ、こういうことですね。で、次に何をするか。あ、そうそう。それで、処理はですね、まあ、アルゴリズム、さっきアルゴリズムのページがありましたけども、そのアルゴリズムのページに準拠したものを、もうここに書きました。ね。で、実際の処理は、チャートの下に書きましたと、こういうことになります。で、こういうふうな処理をしていきます。まあ、活性孔、これをアジェンダの先頭に追加します。 あの、アルゴリズムのページをですね、並べて表示できないので、ちょっと分かりにくいかもしれませんが、これはアルゴリズムのページをですね、一つ一つ追っていくと、まあ、こういうふうになっていくというのも分かるかなと思いますが、で実際にはこういうことをしますね。で次、まあ、アルゴリズムの、2ページ目にですね、この選択というのがあったのを、覚えてるか、覚えてるかもしれませんが、この選択というのをやります。実際にはどういうことをやるかと言いますと、アジェンダから項を1個選んで、これですね、チャートに追加します。これがチャートで、これに追加。まあ、追加したということですね、赤い色で、まあ、表示、新しい項を、表してます、ね。まだ全然処理終わってませんので、これ、S 矢印の .ntvp というふうになってます、ね。このドットが、さっきも言いましたように、一番矢印の、右側でですね、一番左にある場合にはまだ全然処理が終わってませんということです。で、この点、ドットがですね、だんだん右にずれていくんですね。処理が進めにつれて、ドットが、右にずれていきますということです。で、まあ、トップダウンですので、まあ、S の方から始めます。ほんで、S っていうのは、まあ、文法音ですね。まあ、一部って書いてありますけども、S 矢印と書いてあるものはどういうものがあるかと言いますと、NPVP、つまり、S になるために、S っていうかな、センテンスを構成するには NPVP っていうのがないとダメだよと。ということです。で、NPVP が、ちゃんとあるかどうかというのを今から確かめますよという意味です。で、これはこういうふうにします。で、次、この結合というんですね。これも、アルゴリズムのですね、2ページ目に、あったのを覚えている人がいるかなと思いますが、まあ、こういう処理を行いますということですね。行うんですけども、この場合、まあ、こういうアルゴリズムですね、こういう部分がありました、あったんですが、該当しない場合があります。こういう場合ってありますけども、これ、アルファのところですね、何もありませんので、該当しませんということです。該当しなければ何もしませんということです。こういうのは結構あります。処理を行ったときに、処理によって何か変化したときに、まあ、ページを変え、各ページで説明するというんではなくてですね、処理、結果的に行わない場合にも、つまり、こういうふうに何もしないという場合にも、まあ、1ページ使ってですね、まあ、アルゴリズムでこういう、流れになってますよ、ということを説明しています。で、次。新しい項の提案と、まあ、アルゴリズムのページを、まあ、今出しませんけども、2ページ目のですね、最後の方に、下の方にですね、新しいこの提案というのが書いてあったのを覚えている人いるかもしれませんけども、まあ、こういう処理がありますということです。で、新しい子、これをですね、作って、アジェンダに追加しますと書いてありますので、 まあ、これを、まあ、こういうふうに、文法の、文法からですね、アジェンダに追加しますということをします。あと、アルゴリズムのページをですね、見ながら、順々に、処理を進めていくということになります。本当はですね、アルゴリズムのページを、一枚出しておいて、まあ、順々に、処理を進めていくよというのを、見せられればいいんですが、ちょっと、アルゴリズムのページ、たくさん書いてありましたので、ここには載せられなかったと、こういうことになります。まあ、こういうふうにですね、この選択、あるいは、この結合というのがあります。ちょっともう一回、アルゴリズムのページ、戻っていいですかね。どういう感じ、アルゴリズムのページがどうだったかっていうのをちょっと、思い出してもらうために、今、7-27 ですけども、これ、ね。まあ、アジェンダが空になるまで以下の、操作を繰り返す。細かいところは見なくていいんですが、この選択、この結合、新しいこの提案と、に書いてありますけども、まあ、これを、順々に繰り返していきますということです。で、さっきここでしたと。ね。まあ、こういうふう、まあ、で、さっき、この結合というのがあったかと思いますけども、まあ、アルゴリズムに従ってこういうことをやりますということです。で、実際はこういうことをしますということです。で、まあ、新しいこの提案。提案するんですが、該当しない場合があります。その場合には何もしませんよということです。まあ、順々に、一回戻るね、この選択とか、この結合とか、新しいこの提案というのを、順々に繰り返していきますということです。ただし、該当しない場合には何もしないということになります。ね、この選択、この結合、この新しいこの提案というふうに順々に処理をしていくわけです。まあ、こう、まあ、一つ一つは説明しませんが、こういうふうに、順々に、処理をしていきますということです。まあ、こういうふうにしてですね、最後に、まあ、これはこの選択で終わってますが、アジェンダに、何もなくなっちゃったということですね。アジェンダからですね、何か取ろうかとしたんですけども、何も書いてないので、そこで処理が、終了ということになります。まあ、こういうふうに、こういうふうにって言っても、多分、細かい処理っていうのは、すぐにですね、理解するのは難しいかもしれませんけども、CYK から比べるとですね、まあ、違う方法で、構文解析というのができましたということです。で、構文解析っていうかな、一応ここで、ここっていうかな、さっきのページで、処理が終わったんですけども、これで処理が終わりました、めでたしめでたしではなくて、何をやろうかとしてたかと言いますと、構文儀を作ろうとしてたんですね。構文儀を作るにはどうするかですね。まあ、 まあ、ここに書いてありますように、ここに識別番号をつけるとか、まあ、右辺がどの不活性庫によって構成されているかを、まあ、記録しますと、こういうふうな、まあ、ことをすればですね、まあ、比較的簡単に、高分離を作ることが、できますということです。ね、で、実際にどういうふうにできたかと言いますと、まあ、こんなふうに、ザドックバックスというのは、まあ、こういうふうな高分離になりましたということです。まあ、ここで、見てもらうのは、なんていうかな。CYK じゃなくって、トップダウンチャート法で、高分離というのが、できますよということを、あと見てもらえばいいと思います。で、チャート法の特徴なんですが、特徴というのは、CYK に比べてという意味です。CYK に比べて、どういうところが違うかと言いますと、任意の文脈自由文法が使えます。CYK 法の場合には、チョムスキーの標準形、だけしか、直接的には扱えなかったんですけども、文脈自由文法なら、どういう文法、変換規則でも扱うことができますということです。例えば、A 矢印の BCD、ね、右辺が、右辺に、記号、3つありますけども、こういうこともできますということです。CYK 表ってのは、二分二を想定していましたですね。前回、まあ、黒板に書いたりとかしてやりましたけども、二分二を想定しているですね。必ず二分二にしていた、ね。必ず二分二にしていましたので、まあ、こういうふうな扱いなくって、こういうのも、もしこういう規則を扱おうとしてするなら、この規則を分解してですね、それで、無理やり、チョムスキーの、標準形、二分二に、まあ、分割するということも、まあ、ことをしなくてはいけなかったんですけども、チャート法の場合には、まあ、こういう規則を扱います。で、もう一つ、A 矢印の、スモール B、ラージ C というのも扱いますということです。スモール B、まあ、お約束としてですね、A っていう、ラージ A っていうのは、非終端記号で、B っていうのが、スモール B っていうのが、終端記号というふうに見てください。で、チョムスキーの標準形では、というか、CYK 法では、こういう規則っていうのは扱えなかったのね。A 矢印の B、スモール BC というふうなのは、扱えなかったんですけども、チャート法ではこういうふうに扱いますということです。で、まあ、いろんな方法があります。その他の方、特徴として、いろんな実現方法がありますよということです。4種類の方法というふうに書いてありますけども、今、トップダウンの方法を説明しましたけども、まあ、ボトムアップの方法もあります。で、あとですね、縦型探索と横型探索というのもあります。で、構文解析の、なんですかね、用途じゃないな、構文解析をするときにですね、 何を目的として構文解析するかによって得たい、結果が違う場合があります。例えばこの文が、あ、この文というかな、この、単語列がですね、文を形成しているかどうか、それをいち早く、それを早く知りたいという場合があります。その時には、一つだけでもですね、構文義を作る、一つだけ構文義を、見つければ、それで処理は終わりということになります。その場合にはですね、縦型探索というのを使います。それに対して、いろんな、構文があるんだったら、その構文すべてを早く、見つけたいという場合には、横型の探索を選ぶ場合もあります。で、その他の特徴としまして、文法の予測機能が、予測能力が使えるということがあります。これ何を言ってるかと言いますと、CYK ではですね、文法の予測っていうのは全然考えてなかったですね。CYK 表を埋めていく作業を考えてみてください。下の方からと言いますか、単語に近いところからですね、順々に、その部分単語列ですね、部分単語列で、構成できる部分構文義、部分義と言うのはどう、部分構文義というのはどういうのがあるかというのをすべて CYK 表に、埋めていきました。その時にですね、書きながらというか説明しながら構文、人間が見ればですね、ここの部分書いたとしても、この規則が使われることはないっていうのは人間はわかるんですけども、まあ、機械的に、どんどん CYK 表を埋めていってくださいというふうな、説明をしたかと思いますけども、CYK 法というのは、人間が見るようにですね、全体を眺めて、それで、その中の構文義として、書いていくというわけではなくって、本当に下の方から、埋めていくということをやりました。それに対してですね、トップダウンチャート法というのは、全体的な流れといいますか、全体的な文法の構成というのを使うことができますので、トップダウンなのでね、使うことができますので、無駄な構文、部分的な構文義というのを、作らないで、済むことになります。まあ、ここに書いてありますが。まあ、それで、無駄な構文義を、部分構文義を作らなくていいということになりますので、CYK 法よりも少しいい効率がいいということになります。で、最後に、広く使われていると、に書いてありますが、まあ、構文解析っていうのはですね、いろんな、実は、用途によって、いろんな方法があります。ネットで構文解析というふうにですね、検索するとたくさん出てくるかなと思いますけども、本当に用途によって、 いろんなものがあります。ですから、これだけ、知ってれば、すべてに、効率よく適用できるというものはありません。ですので、チャート法で広く使われているって書いてありますけども、場合によっては、チャート法ではなくてですね、他の方法で、実際の、処理系といいますか、実際のシステムではですね、このチャート法をそのまま使っているというわけではなくて、もう少し工夫していたり、あるいは、もっと違う方法を使っていたりという場合が、あります。さっき、縦型探索、横型探索という話をしましたが、縦型探索の場合には、一つの回ですね、それが、分かればいい、それで処理終了し、するという場合には縦型探索で、一つだけ回を見つけるという、ことをやります。それに対して横型探索というのもあります。で、チャート法では両方可能です。どうやるかと言いますと、アジェンダをちょっと工夫します。スタックとして利用する場合には縦型、Q を使う場合には横型になりますよということです。で、さっき、文法の予測、能力という話をしましたけども、文法規則を見ますとですね、これ途中の、部分ですけども、文法を見ますと、デターミナントの後は、動詞が現れない。皆さん、英語を考えると、理解してもらえるかなと思いますけども、そういうのが、現れないということがですね、この文法を見ると、わかりますと。ね。で、例えば、ドッグってのがですね、皆さん多分、ドッグって言えば犬のことだなと思うかもしれませんが、英語の辞書を調べますと、名詞だけじゃなくてですね、動詞もあります。ね、つけ回すとか尾行するという意味で、あります。でもし、これ、動詞が、ドッグっていうのがですね、動詞も含むよというふうな文法で書かれた場合、CYK なんかですとですね、ご丁寧に、こういうことっていうかな、CYK 用に埋めていくわけなんですけども、チャート法、トップダウンチャート法の場合には、周りの状況というか、全体を見ながら、構文を作っていきますので、これを、無駄な子は生成されないというふうに書いてありますけども、こういうふうなんですね、子を作らないようにできます。で、無駄な子を作らないということは、つまり、それ以降の処理をしないということになりますので、効率がいいということになります。逆に、CYK 法というのは、CYK 法というのは、この間、ちょっと時間かけて、説明しましたけども、アルゴリズムとしてはですね、簡単なんですけども、それ相応に、無駄な処理というんですかね、少し時間のかかる処理であると。あるいは、 まあ、何回も言ってますように、チョムスキーの標準形しか直接的には扱えない、まあ、そういう制約がありますということです。以上、非常に、簡単に、チャート法、トップダウンチャート法の説明というか、特徴というかな、それを説明しました。で、まあ、興味のある人はですね、まあ、どういうふうに処理をするかというのを勉強してもらったらいいかなと思いますけども、まあ、構文解析っていうのは、まあ、いろんな方法があるんだということを頭に入れておいてください。で、その中の CYK 法というのを、まあ、勉強しましたけども、その CYK 法というのは、他の、方法に比べてどういう特徴があるのか、つまり、アルゴリズムは簡単なんですけども、まあ、ここで、さっきのページにもありましたように、まあ、アルゴリズムが、簡単な代わりに、少しですね、無駄な処理をしている場合がある、ということですね。で、まあ、文法的にも少し制約があると、こういうことを、覚えておいてください。ただ、文法的な制約というのも、簡単に回避できますので、まあ、それほど問題にはならないんですけども、まあ、そういう、直接的には、扱えない文法もありますよ、ということを覚えておいてください。で、構文解析の話はですね、終わりまして、次に、ダイクストラ法の話をします。で、ダイクストラ法の話、前回の最後の方にですね、動的計画法という話をしましたけども、このアルゴリズムとデータ構造の前半はですね、ほとんど動的計画法の話をします。手を変え、品を変え、まあ、いろんな分野で、動的計画法というのが使われてますよということを説明する計画です。で、例えばどういうのがあるかと言いますと、まあ、今まで説明してきました CYK 法ですね。構文解析でも使われます。で、今から説明しますダイクストラ法。で、他にも、DD マッチングと、ですね。まあ、マッチングという名前がついてますけども、パターンマッチングというのが、ありますね。まあ、パターンマッチングに使われます。あと、まあ、具体的な応用例として、DNA の解析にも取り用されます。ね、まあ、専門でないので、よく分かってないので、ちょっと違うのかもしれませんが、数日前のニュースで、チンパンジーの言語的な、能力に関連する、DNA ですね、それが、人間と一つしか違わなかったという話がまあ、ニュースに出てましたけども、まあ、その時にですね、一つしか違わなかったってどういうふうに調べるかと言いますと、DP マッチングの技術が使えるんだろうと思います。で、DNA っていうのは、4種類のリボ核酸だったか忘れましたけども、まあ、それの、つながりでできていると。ね、それを、 あのマッチング、マッチングしていくということなんですけども、まあ、そういう時に、この DP マッチングの技術は使えます。あと、授業ではありませんけどもナップサック問題を扱うですね、まあ、そういう、こともできます。あと、下に書いてありますが、ビタビアルゴリズム、あるいはまあ、HM、ヒルマルコフモデルというふうな、ものがありますけども、まあ、音声認識でですね、音声認識っていうのは、人が喋った言葉を、まあ、機械に理解させる技術ですけども、まあ、そういう技術に使われる、そういう、方法の元になっています。で、ビタビアルゴリズムとかですね、HMM というのは、現在の音声認識の主流の研究です。主流というか、今ですね、音声認識の研究で HMM を使ってないところは多分 ないくらい、です。もちろん、いろんな、HMM だけ、研究していれば、研究しているだけですと、なんとかな、その後のブレイクスルーというか、出てきませんので、HMM が有効であることは、分かっていて、他にも、新しい会はないかな、というふうに、探している人はいますけども、そうではない場合には、ほとんどですね、HMM を使っている。つまり、HMM を使っているってことは、元になっているのは、DP マッチングということになります。ですから、現在の、先端的な、研究でも、非常にですね、使われているということになります。で、今から説明しますダイクストラ法なんですが、もうすでに皆さん勉強しているですね、まあ、どういう処理を行って、こうなってこうなる、で、最終的にこうなりますよというのは多分、覚えてるかなと思いますけども、まあ、どういう時に使うかと言いますと、最短経路問題ですね。で、出てきます。最短経路問題を、解くために使いますよということですね。で、なんで最短経路問題に適用できるかというと、まあ、これですね。最短経路中の部分経路もまた、最短経路になっているという、そういう、前提を使っています。ですから、部分経路を求めながら、最終的に、ま、スタートからゴールまでの、最短経路を見つけますということです。まあ、カーナビなんかで、使いますし、他にもですね、いろいろな問題に使うことができますよということです。で、今から復習のために説明をしますが、利用するグラフはこういうものを使います。一番左、スタートノードがありますとですね。A というふうに書いてありますけども。まあ、アークの横についているのは、まあ、コストと、コストを表しています。コスト、あるいは距離を表しています。で、一番右にあります F っていうのが、まあ、ゴールであると。ですから、A から F を目指して、移動します。ね、で、なるべく、通る、アークにくっついている、 コストが少なくなるように A から F に移動したいということですね。で、それを調べますということです。で、このくらいのですね、グラフですと、皆さん目で、じーっと眺めると、解がすぐにわかるかなと思いますけども、もっと多かった場合ですね、あるいは、もっと素早く、見つけたいという場合には、計算機を使って、解を求めるということになります。で、計算機を使うにはどうするか、アルゴリズムを考えなくちゃいけないということになります。ね、で、その中の、代表的なアルゴリズムがダイクストラ法ということになります。で、ダイクストラ法ってのは、ちょっと待ってね、アルゴリズムはどこに書いてあるか。あ、最後か。まあいいや。今から、復習も兼ねて、順々に、処理を進めていくんですが、A の方からですね、だんだん、A からの距離、A から、それぞれの、ノードへの距離ですね、それを、確定していきます。ということです。で、これ、距離とかコストとか書いてありますけども、ダイクストラ法の前提として、この距離ってのは、負にならないということが、大前提としてあります。負になってしまうと、距離が マイナスってことはちょっと考えづらいですけども、コストが、例えばマイナスの値になってしまった場合には、ダイクストラ法をそのまま使うことはできません。ただしこの場合には全部正になってますので、ダイクストラ法を扱うことができます。で、扱うことができます。ということです。で、最初、A から始めて順々に、A からの距離を確定していく。で、確定したら、その確定したものを、確定した距離を使って、その後の、距離ですかね、それを取り付けていくと。その、ノードからつながっている、ノードの、ノードへの、距離を、計算していくという処理を行います。ね、で、まずはどういうことをやるかと言いますと、計算機で扱う場合には、隣接行列を作りますよということですね。隣接行列っていうのは、確か、皆さんやったような、オートマトンの言語でですね、やった気がするんですが、飛ばしてないよな。やってなくてもすぐ分かるかなと思います。A から B につながってる場合には、ここにですね、コストを書きますと、ね。A から A っていうのは自分自身ですので、0と書きましたと。で、直接つながってないのは、つながっていないよということで、バーを引いてありますということです。で、順々に、処理をしていくわけですけども、下にですね、どういう、それぞれ、記号というかな、どういう意味があるかというのを書いておきました。この色は、 まあ、確定、最短経路がまだ確定してないノードをこの色にしてます。で、最低、経路を確定中のノードは黄色にしておきますと。確定したものも青にしておきますと。で、未確定の、候補の、距離ですね。それを、あと赤で、確定したら、青でと、こういうふうに、します。まあ、こういうふうな、ことをしながら、処理を進めていきます。で、最初は何をするかと言いますと、あと10分しかない。スタートノードですね。最初のノード、もう自分自身ですので、まあ、距離は0だということでやります。ね、で、他のノードは、まだ確定してませんので、まあ、無限大というふうに一応書いておきます。どんどん書き換えていくわけですけども、まあ、一応無限大というふうにしておきます。こういうことです。これが最初ですね。で、2番目。2番目は、2番目というか、次は何をやるかと言いますと、確定ノード。確定ノードから伸びているアークを飛びます。そのアークにつながっているノードへの距離を、まあ、書いておきます。ね、この場合には3、B の場合には3、なんですかね、C の場合には6と、D の場合には4というふうに書きます。ということですね。これはまだ確定はしませんですね。で、まあ、確定ノードを決めるわけなんですけども、さっき出しましたこの BCD ですね、BCD のノードのうち、一番 A からの距離が近いものを、確定ノードとします、この場合には、3ですので、B が、一番コストが小さいので、B が確定ノードになりますよということです。で、こういうふうに色が変わりました。で、次、何をやるかと言いますと、B も含めて、まあ、確定ノードから、伸びるアークを考えます。アークを使って、まあ、それぞれ、距離を再計算します。ということです。で、B から伸びているのはこれですね。これとこれ。ね。で、E の距離も一応、計算できました。で、C の距離。今まで6だったんですけども、A から C 直接行く場合には6だったんですけども、B を経由していきますと3プラス2ということで、6よりも小さくなりますので、まあ、6の代わりに5を書きます。まあ、こういうふうに更新をします。4は変わらないですね。で、次に何やるかと言いますと、この、まあ、黄色のノードのうち、どの、ノードが、一番 A から近いかとも見つけます。そうしますと、8と5と4ですので、まあ、4をあとアークというか、D が一番、小さいので、何ですか、4になってます D を確定ノードとします。まあ、こうなります。今調べたのは8と5と8と4と5ですね。8と5と4ですね。そのうち4が一番小さいので、4になりました。4を確定ノードにしましたということです。で、次。次は何をやるかと言いますと、 確定濃度が出ましたので、この4、この、D から伸びる、アークを使って、また、距離を再計算します。そうしますと、ここのアークも使います、ここのアークも使います、ということです。で、こうなりまして、次に、調べたアークとして、これ色変えるわけです。11とですね、F と C と E の距離を調べます。で、C の場合には、今まで 9だったっけ、あ、9じゃないね。そうだね。こういう、こういう、A、D、C という、行き方もありますけども、A、D、C という行き方もありますけども、それは9もかかります。コストの9もかかりますので、これはまあ、採用されない。5のままだ、ということね。で、今確定しようとしているノードが、C と E と F ですけども、そのうち一番小さいのどれかと言いますと、C ですので、C を確定します。で、ここが確定しましたので、この確定濃度からの伸びている、ここの、アークですね。これも利用して、距離を再計算します。ね、そうしますと、C から E に伸びているアークを使って、今まで8だったのを、7に変えることができましたと。で、いいよね。で、それ以外は新しく、再計算するものはありません。ね、で、こういうふうにしましたと。こういうことで、最後にというかな、その次何をやるかと言いますと、E と F まだ確定しませんので、どちらかを確定すると。E の方が、距離が短いので、E を先に確定します。7で確定します。ね、で、最後に F が残ってます。新しく E が、確定濃度になりましたので、ここの、E から伸びるアークも使って、距離を再計算するんですけども、E から伸びているのは7、E までの距離が7で、E から F までが5ですので、12ですね。12なんですが、今までに計算していた距離の方が短いので、距離は更新せずに11のままということになります。で、距離、F まで、A から F までの距離が、11と、ということが決まりましたということですね。まあ、こういうふうな計算をして、A から F までの最短距離を求めますということです。最短距離は求めたんですけども、最短経路はどうするかですね。まあ、それぞれ、例えば、F のですね、A から F までの、経路で、この F の直前のですね、直前の経路を調べておくということになります。この11になった時の、F までの直前の経路を、調べておくということが必要になってきます。この場合には、D から来た場合に、A、D、F と、D から F に行った場合に11になりましたので、まあ、D ですね。D を、まあ、格納しておくということになります。D への行き方ですけども、まあ、いろんな経路があるわけですが、この場合には、A から直接行った場合に、まあ、D は一番近くなりますので、D への距離が一番近くなりますので、まあ、D の直前の濃度は A だよということを書いておくということが必要になります。まあ、そういうことをするとですね、すぐに、最短経路というのが確定することができるということになります。まあ、こういうふうにして、多分皆さんプログラムまで書いているはずですので、まあ、分かっているかと思いますけども、まあ、こういうふうな処理をすることで、まあ、ダイクストラ法によって最短距離を求めることができます。こういうことです。で、アルゴリズムとしては、まあ、こういうことですね。最初、スタートノード、あと、スタートノードを0として、他のノードを、まあ、暫定的に無限大にしておきますと。で、未確定ノードが、なくなるまでですね、繰り返します。こういうことです。で、確定ノードのうち、最初の値を持つノードを見つけて確定ノードとしますということをしまして、で、まあ、その次に確定ノードからのエッジに対して、まあ、再計算しますということですね。まあ、こういうことをすると、まあ、こういう簡単なアルゴリズムですね。繰り返しのアルゴリズムによって、最短距離というのは、まあ、比較的簡単に、計算することができますということです。で、ダイクストラの方の、特徴ですけども、まあ、最短距離っていうのは、まあ、比較的簡単に見つけられます。で、最短距離が見つけられたら、まあ、どこから来たのかというのをですね、距離を見つけるときに、残しておけば、まあ、最短距離が見つかったときにですね、すぐ、最短経路を見つけることができますよ、ということです。で、最初に言いましたけども、マイナスのコストがあった場合には、ダイクストラ法っていうのは、使いません。で、最短距離、今必要になったのは、スタートノードからですね、ゴールのノードまでの距離を見つけたかったわけですけども、まあ、副次的に、スタートノードから他のノードへの距離も見つかるということになります。まあ、時間になりましたので、これで、終わりますが、まあ、ダイクストラ法、皆さん、アルゴリズムとデータ構造の2で、やったかと思いますけども、まあ、動的計画法の一つでもあります。で、動的計画法としてはですね、部分的な、ノードの距離を使いまして、まあ、少し遠くの距離も簡単に見つけることができますよということです。それでは、時間になりましたので、これで終わります。